天の神様、今佐藤先生ご夫妻がモニカ先生の通訳の中でドイツの地で私たちの教会の話をし、そしてそのことをドイツの方々もみんな覚えて祈ってくださっている様子を見ることができました。神様、私たちは何者だからといってこんなにも多くの方々に覚えていただいて祈っていただいて支えられているのでしょうか。今日も神様の愛の中で、また多くの方々の祈りに後押しされて、私たちはこの場で礼拝できるこの幸いをありがとうございます。どうぞ神様が続けて私たち一人一人に神様の愛の大きさがよくわかるように導いてください。また佐藤先生ご夫妻の働きが、今日からスイスに移動されますが、最後まで守られますように、日本に帰ってこられるその道も神様がすべてお守りくださいますようにお願いいたします。神様、多くの方々が私たちのために祈ってくださってます。その方々に神様の祝福が豊かにありますようにお願いいたします。また神様、栗田新学生スタッフを、またご家族を私たちの教会にお使わしくださってありがとうございます。TCU に入学され2年の学びをされます。また毎週末いわきに帰ってこられます。すべての学びと、また移動と、ここでの奉仕と交わりが祝福されますようにお願いいたします。栗田新学生スタッフを通しても神様がご自身の栄光をいつも豊かに表してくださいますようにお願いいたします。また多くの方々が新しい歩みに歩み出していますから祝福してください。森兄弟の病に神様が触れてください。転院を今計画されていますけれども、すべてのことをあなたの御手の中で守って導いてくださいますようにお願いいたします。レイ君の成長、また柿崎家の祝福、また近藤先生のリハビリ、病の中にある方々など続けて神様がお守りくださいますようにお願いいたします。神様、今日も私たちはあなたの御言葉をしっかりと受け取って新たな1週間に歩み出したいと願っています。今週行われる恩義ジャインのコンサートや、またチャペル貸し出しでの創造論のセミナーなど、今月の歩みにも神様の祝福がすでにたくさん与えられていることをありがとうございます。私たちは神様のその御手の中を感謝と喜びを持って歩み出すことができるように、今日も御言葉によって私たちを押し出し、私たちの足元を照らしてくださいますようにお願いいたします。これからの一切をお委ねします。期待して心開いてあなたの御言葉を待ち望みます。どうぞお語りください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2016年度、新年度がスタートして、今私たちは2週目の礼拝をお捧げしています。先週と今週はずっと続けて見ていました使徒の働きをちょっとお休みをしています。先週は使徒の働きをお休みして、ヨシュア記から恐れないで前進するというテーマでご一緒に御言葉を見ることができました。覚えておられますか？聖書の中に一番多く出てくる言葉は何でしたか？それは恐れるな。何回出てくるかも覚えてますか？それは366回。神様はウルード氏も計算して、毎日毎日私たちに恐れないで、恐れるな、私が一緒だよ。そうなんです。私たちはこの新年度をスタートする上で改めて確認したいのは、私たち人間は恐れやすい生き物なんです。あれが怖い、これが恐れて、これもダメだってうずくまってしまいやすいものですけれども、だからこそ神様は何度も何度も恐れるな、私が一緒だよ、たじろぐな、おののくなと励ましてくださっているんだということ、その励ましを信じて握りしめてこの新年度歩んでいきましょうということを先週はご一緒に確認することができました。そして今日はやはり新年度のスタートにあたって、先週の繰り返しのようになってしまうかもしれませんけれども、御言葉から神様の約束、神様の約束ってどういう約束なんだろうか、私たちに不幸になってほしい、私たちの道にいろんな苦しみとか悲しみばっかりを用意してくださっている、それが神様の約束でしょうか。いいえ、神様の約束とはどんな約束なのか、そのことについてご一緒に確認して、そしてその約束を信じて握りしめて、またここから歩み出してまいりたいと思うんですね。皆さん、この新年度の新しいテーマ覚えておられるでしょうか。今年度私たちは振り返らず前へ というテーマを掲げましたね。皆さん毎日口ずさんだらいいと思います。振り返らず前へ、今年度はそれを大切にしていこう。私たちの歩みにはいろいろなことがあるでしょう。しかしくよくよ振り返ってばっかりいないで、そこでなんとか神様を信じて御言葉を握りしめて、それでもなんとか前へ前へ、一歩でも半歩でも少しずつでも歩んでいきたいと願っています。先週も最初に読みましたけれども、今日もまだ新年度2回目の礼拝ですから、せっかくですのでテーマの御言葉最初にご一緒に読みましょう。引用箇所の丸1番に新年度のテーマ聖句伝道者の書5章20節挙げていますから、今日もご一緒に読んで確認をしたいと思います。じゃあご一緒に読みましょう。はい。こういう人は自分の生涯のことをくよくよ思わない。神が彼の心を喜びで満たされるからだ。いかがでしょうか。皆さんは自分の生涯のことをくよくよ振り返っては落ち込んで、人生を嘆いて将来に失望してしまうことが多いでしょうか。いつも自分の歩みに不安を感じながら、心配ばっかりが自分の心を締めてしまいやすいでしょうか。それとも神様が私の心を喜びで満たしてくださるのだと、この日々を前向きに神様に期待しながら歩んでおられるでしょうか。私はどうかというと、こう見えても、こう見えてもってどう見えてるか分かりませんけれども、自他ともに認める結構後ろ向きなタイプなんですね。もういつもくよくよしやすくて、ああだこうだって振り返ってしまいやすくて、よく妻にしっかりしなさい、ピシッて叩かれはしないんですが、優しく注意をしてもらっているんですね。なので私自身もこの新年度、振り返らず前へ、くよくよ思わないで、神様が与えてくださる喜びを受け取って、平安と希望をいただきながら歩んでいきたいと願っています。私は特にこの震災後よく思い出して、またいろいろなところで紹介している一つの文章があるんです。お聞きになった方も多いと思いますけれども、今日もこの新年度の始まりにもう一度紹介させていただきますね。それは神の働きに期待せよ、神の働きに期待せよというタイトルのこんな文章なんですね。今から100年前、イギリスのウェストスタンリーのある村で恐ろしい事故が起こりました。鉱山が崩れ、坑道の中で仕事をしていたたくさんの鉱夫たちが生き埋めになりました。当時ダラムの主教だったハンドリー・マウルは、悲しみに暮れる遺族を慰めるメッセージをしてほしいと頼まれました。主教は坑道の入り口に立って話しました。神がこのような恐ろしい災難をお許しになった理由はよくわかりません。しかし私たちは神を信じ、すべてが益となることを信じています。彼は興味深い例え話をして説明を付け加えました。私の家に母が残してくれた古いしおりがありました。絹でできた艶やかなものでしたが、表と裏が全く違います。裏は糸の結び目や糸が絡まっているだけです。刺繍が失敗して収集がつかなくなったように見えます。裏だけ見た人は、刺繍の基礎も知らない人が適当に針を刺しただけだと思うかもしれません。しかし表に返してみると、美しく刺繍された文字が現れます。神は愛ですと。慰めのメッセージはさらに続きました。私たちは今しおりの裏だけを見ています。しかしいつの日か表を見て、すべての状況がわかる日が必ずやってくることでしょう、という話なんですね。いかがでしょうか。私たちの日々の歩みにもやっぱりいろんなことがあると思います。そしてもしかしたら、今はなんでこういうことになったんだろうって意味がわからないこともいっぱいあると思います。私たちの歩む人生に不安なんて全くないかといえば、やっぱりありますし、神様を信じてはいても落ち込むことが全くないかといえば、やっぱり落ち込むこともあると思います。確かに刺繍の裏側のように、何が何だかわからない、そして誰も分かってくれない、そんな日々を過ごしているように感じることもやっぱりあると思います。しかしこれまでもそうだったように、これからも私たちもいつの日か表を見る日が来て、表を見たら、ああこんな模様が出来上がっていたんだ、確かに神様は愛のお方だ、そのように告白できる時がやってくるのではないでしょうか。 いつまでも困難は困難のままではないんです。苦しみは苦しみのままではないんです。私たちはそのことを信じて、今日も神様を見上げて振り返らず前へ歩み出していきたいと思うんですね。確かに先ほど読みました今日の箇所、この預言者エレミア、預言者エレミアが活躍した時代もバビロン捕囚という大きな大きな苦難の真っ只中に置かれている時でした。イスラエルという国はバビロンという強い帝国に攻め込まれて、さらにはたくさんの人々がバビロンの国に捕囚されて、首根っこつかまれて連れて行かれて、ちょうどこのステンドグラスの4枚目にあります右側の一番後ろ、人々は鎖で手足つながれて、みんなバビロンの国に連れて行かれてしまったんです。彼らはきっと、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだろうか、私たちはこれから一体どうなってしまうんだろうか、まるで刺繍の裏側のように訳がわからない不安や悲しみの真っ只中に置かれていたのではないでしょうか。そんな悲しみの中に置かれていて、おそらく人生を呪いくよくよしてばかりいた人々に、今日の箇所で神様は言われたんですね。バビロン捕囚、その苦難は永遠に続くものではないと。今日は11節からを読みましたけれども、すぐ前の10節で神様はこのようにおっしゃってるんです。引用箇所の丸2番、エレミア書の29章の今日の箇所のすぐ前10節もご一緒に読んでみましょう。10節もご一緒に読んでみましょう。はい、誠に主はこう仰せられる、バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。神様はエレミアを通して人々におっしゃいました。苦難は苦難のまま永遠に続くものではない。バビロンに70年の満ちる頃、私は幸いな約束を果たしてあなた方を帰らせるよと。歴史的にも確かに最初のバビロン捕囚が紀元前の605年に起こったと言われています。そして紀元前の586年には最大の捕囚になって、エルサレムの都は陥落してしまうんです。しかしそれから約70年後、紀元前の539年にペルシャ帝国のクロスという王様がそのバビロンを滅ぼして、イスラエルの人々を帰っていいよって解放した出来事がありました。この10節にあるように、神様が約束してくださったように、確かに70年が満ちる頃、真実な神様は人々を帰らせてくださったのでした。しかしバビロン捕囚の今真っ只中に置かれていた人々の目には、その苦しみや悲しみが果てしなく続くように見えたかもしれません。しかし苦難は永遠に続くものではないんです。やがて表を見たら綺麗な模様が出来上がっているんです。神様はそんな彼らのために計画を立てているとおっしゃったんです。それでは今日の箇所の11節をご一緒に読んでみましょう。神様の計画、11節をご一緒に読んでみましょう。はい、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。そうなんです。皆さん、この神様の約束は本当に素晴らしい約束ですね。神様の立てている計画は人々に平安を与える計画であって、そしてそれは人々に将来と希望を与えるためのものである。それが神様の言葉、神様の約束なんです。困難の中に置かれていた人々にとって、苦しみの真っ只中で苦しみあえいでいた人々にとって、この神様の言葉、この神様の約束はどんなに大きな慰めとなり励ましとなったことでしょうか。この70年は試練の日々であると同時に、そのことを通して神様の平安を与える計画、神様の祝福を与える計画が推し進められる期間なんだと。神様は私たちに将来と希望を与えてくださるんだと。この神様のメッセージを 人々はどんな思いで聞いたのでしょうか。皆さん、私たちも時に苦難の中に置かれることがあると思います。もしかしたら今苦難の真っ只中に置かれていて、心が痛い、苦しい、不安でしょうがない、そのような方もおられるでしょうか。この苦しみや悲しみはいつまで続くのだろうか、この先私はどうなるんだろうかと落ち込むこともやっぱりあると思います。しかしそれはいつまでも続くものではないんです。その時にそう受け止めるのは本当に難しいことですけれども、でも神様が私たちのために立ててくださっている計画は災いの計画ではない、災いの計画ではなくて平安を与え祝福を与える計画であるということを、今日に生きる私たちもそこで何とか信じて握りしめたいと思うんです。神様にある平安に包まれて、神様が与えてくださる将来と希望を信じて、私たちも天を見上げて歩んでまいりたいと思うんですね。皆さん、震災が起こった時、やっぱりその時には私たちの心に平安というものはなかったかもしれませんね。その時私たちは将来があること、希望があることを信じられない時もやっぱりあったように思いますね。しかしどうでしょう、私たちの神様は全知全能の神様であり、私たちの神様は実に不思議なことをされるお方であり、そして素晴らしいことをしてくださるお方であるということを、私たちはこの5年それぞれが体験させられてきたのではないでしょうか。その体験は私たちの財産だと思います。このチャペルの入り口には、東日本大震災で生まれた翼の教会と銘打ってます。そう銘打つこの教会の原点ともいえる体験だと思います。神様が立ててくださっている計画は災いではない、平安を与える計画であり、私たちに将来と希望を与えてくださるためのものなんです。さあ、それでは私たちはこの日々の歩みをどのように過ごしていくべきなのでしょうか。私たちはこの与えられている日々をただうつむいて、ただ落ち込んで、あるいはただつぶやきながら過ごしていくだけなのでしょうか。私たちに平安と希望を与えてくださる神様は、バビロン捕囚という住み慣れた土地やお家から無理やり引き離されて、見ず知らずの土地に連れて行かれて、なんでこんな目に遭うんだろうか、この先どうなるんだろうか、そのように感じていたであろう苦難の真っ只中に置かれていたエルサレムの人々に、神様はどのように語りかけているのでしょうか。神様が与えてくださる、計画してくださっている平安を受け取るために、私たちは何を大切にして歩んでいくべきなのでしょうか。2つの面からこの今日のエレミアのメッセージは語られています。まず日常の生活については、日常の生活についてはバビロンに捕囚されて連れて行かれた人々に神様はエレミアを通して言ってるんですね。引用箇所の3番、同じエレミア29章の5節6節ご一緒に読んでみましょう。5節6節を読んでみましょう。はい、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ、妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。そうなんです。神様はここで書いてるように、バビロンの国に連れて行かれて、もう世の中絶対絶命で、もうおしまいだ、このままうずくまって、やがて帰れる時まで何もしないでいようじゃないんです。神様はいつまでもくよくよしていないで、置かれた場所で腰を据えて、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ、そこで日常生活を大切にして、そしてそれをしっかりと続けていくということをまず勧められたんですね。そしてもちろんもう一つの面、そこで信仰生活をも大切にして、しっかりと信仰生活を確立していくことを勧めて、そして神様が与えようとしてくださっている平安を受け取りなさい、希望を握りしめよと言っておられるんです。それでは今日の箇所の続く12節をご一緒に読んでみましょう。12節を読みましょう。はい、あなた方が私を呼び求めて歩き、 私に祈るなら私はあなた方に聞こう。神様は人々に勧めました。この期間くよくよしてばかりで立ち止まっていてはもったいないんだと、歩くべきなんだと。神様が私たちを忘れ私たちの声を聞いてくださらないのではなくて、私たちが神様を呼び求めて歩いていないのかもしれないですね。私たちの側が祈っていないのかもしれないですね。神様はバビロンに連れて行かれた人々に、そこには神殿はないけれども、だけれども日ごとに祈ること、神様を呼び求め歩き続けること、真の神様への信仰を貫くようにと励ましの言葉をここで語りかけられたのではないでしょうか。皆さん、私たちがどんな困難の中にあっても、どんな苦しみの中にあっても、そこで神様を呼び求めて立ち止まらず歩くならば、神様に祈るならば、神様は必ず聞いてくださる。この神様の語りかけ、この神様の約束に私たちは今日どのように応答することができるでしょうか。さらに続けて13節もご一緒に読んでみましょう。13節も読んでみましょう、はい、もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。時に私たちは神様が私から遠く離れているように感じることがあるかもしれません。しかし神様が私たちから離れてしまっているのではなくて、それは私たちが心を尽くして神様を探し求めていないのではないでしょうか。イスラエルの人々はバビロンの地にわけのわからぬまま連れてこられて、自分たちは神様に忘れられてしまったと思ったかもしれません。神様は顔を隠して身を隠して、もはや自分たちから遠く離れてしまったと感じたかもしれません。しかし彼らはこの試練の日々、この期間を通して神様を心を尽くして探し求めるということを学んで、一歩一歩成長させられていったのではないでしょうか。私たちが心を尽くして神様を探し求めるなら、神様を見つけることができるんです。神様は必ず聞いてくださり、私たちから離れることはない。この神様の語りかけ、この神様の約束に私たちは今日どのように応答することができるでしょうか。私たちが神様が与えようと約束してくださっている、神様が与えようと計画してくださっている、その平安を得るためには、その将来と希望を握りしめるためには、神様を呼び求めて歩き祈り続けたいと思います。神様を探し求めて神様の近くに身を置き続けて歩んでいきたいと思います。私たちがそこで人ばっかり見て、自分ばっかりを見て神様を見ることを忘れてしまうならば、私たちの心はやっぱり平安が損なわれてざわざわしてしまうことがあるのではないでしょうか。新年度に入って入学式のシーズンをも迎えていますね。入学式っていいですよね。そこにあるのは私のこの3年間この4年間将来に対する絶望が入学式には満ち溢れてはいないですよね。そこにあるのはやっぱり将来に対する希望があるんじゃないですか。将来に対する希望を握りしめて、緊張もするけれども不安もあるかもしれないけれども、でもやっぱりワクワクして一歩を踏み出していくのではないでしょうか。もちろん受験を頑張った人にとっては入学はゴールのように感じるかもしれませんけれども、でもやっぱり入学は希望があふれるスタートなんですよね。イースターに2人の方々がバプテスマを受けられましたけれども、私がバプテスマの学びをするとき、いつも確認することの一つは、バプテスマも決してゴールではないんだと、ゴールじゃなくてスタートであるということを確認するんです。先日栗田新学生の入学式に参列させていただいて、多くの若者たちが希望を抱いて将来を握りしめて、またまっすぐに神様を見上げて歩み出す、その場所に立ち会うことができて本当に感謝でした。感動しました。その入学式で理事長の先生がメッセージをしてくださいました。そのメッセージの中で、キリスト教とは3つの信仰ではなくて4つの信仰が大切であると話されていたんです。3つの信仰とは、 神、罪、救い、よく使いますね。神、罪、救いですね。私たちが信仰を持ってクリスチャンになるには、この3つの信仰が大切ですよ。神、罪、救いの神、私たちを愛してやまない神様がいるんですよ。天地万物を作られた神様が今も生きてるんですよ。しかし人間はみんな罪人で、神様に背を向けて滅びに向かっている、そんな罪があるんです。だからそんな私たちの罪のためにイエス様が十字架にかかり、救いの道になってくださったんですよと。この神、罪、救い、3つの信仰を私もいつも学びをするときに語っていました。なので今回3つの信仰ではダメだと、4つの信仰が大切であると言われて、なんだか私もドキッとしてしまったんですけれども、確かにこの神、罪、救い、3つの信仰だけで終わってしまったならば、クリスチャンになるということ、そしてバプテスマを受けるということがゴールになってしまいやすいかもしれないですね。でも先ほども言ったように、バプテスマはゴールではなくてスタートなんです。神、罪、救い、そしてその後、その後どのように歩んでいくか、その4つ目も確かに私たちの歩みにおいて大切なことではないでしょうか。その理事長の先生は言っておられました。私たちが救われたならば、その後は何をするべきか、何をしないべきかって項目つけてチェックするんじゃなくて、まず何よりもただ神様を心から喜ぶこと、ただ神様を心から喜んでいつも神様と交わること、他は何もいらない。それを大切にするならば、他は後から自然とついてくるんですよって言われていました。皆さん、私たちもいつも初心に立ち返りながら信仰を働かせて、ただ神様を心から喜ぶということ、神様といつも交わりをしながら歩んでまいりたいと思いますね。そうするときに、神様が私たちに与えようとしてくださっている平安の約束を私たちは確かに受け取り、将来と希望を握りしめることができるのではないでしょうか。天の父なる神様は私たちの祈りを聞き、そして私たちを見つめてくださっているお方なんです。この前の水曜日は、我が家の次女は小学校に入学をしました。この週末には早速たくさんの宿題を持って帰ってきたんです。まだまだ幼いと思っていた次女が、悩みながらも時にうまくできないと泣き叫びながらも一生懸命宿題に取り組む姿、その姿を父親である私がどんなふうに見つめているかは皆さんもうお分かりだと思いますね。またよく私は長女の幼稚園の時の運動会の話をしますけれども、長女が4年生の時の運動会の姿も忘れられないんですね。その年の4月に長女も震災によって転校を余儀なくされて奥多摩町の小学校に転入しました。そしてそれから約2ヶ月後運動会がありました。運動会の前日じゃなくて数日前からちょっと体調を崩し始めていた長女は、その後結局38度まで熱が上がってしまったんです。で、運動会当日の朝、38度を指す体温計を片手に、一時は参加諦めかけましたけれども、でも新しい小学校での運動会、今まで一生懸命練習してきた運動会、長女の強い希望によって学校の先生とも相談して、他に移さないようにも気遣いながら、保健室で休みながら部分的に参加するという、そういうことにしたんですね。そして、体調悪い中でしたけれども、まずは団体での演目、フラフープをちょっと馬に見立てた荒馬という約6分間のなかなか激しい演目を長女は踊り続けました。荒馬終了時の体温は38度一分に上がっていました。80メートル徒競走もマスクしながら長女は頑張りました。徒競走終了時の体温は38度4分に上がっていました。お昼には一回、その時避難してたキャンプ場の部屋に帰って昼食後ちょっと一休みをして、しかし午後も行くって言うんです。午後の騎馬戦まで頑張りました。男の子を上に乗せて走り回って、騎馬戦終了時の体温は38度6分になっていました。いや、親としてなんでそこまでさせるかって責任問われそうですけれども、でも私は父親として自分の意思を貫いて、辛い中でもしんどい中でも踏ん張って一生懸命全力尽くした長女を、私はその時心から褒めてあげたいと、その時心底思ったんですね。苦しいながらも、辛いところを通りながらも、 それでも何とか前を向き続ける子どもを親はやっぱり愛しく思って熱い眼差しを送って常に見守っているものではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちが歩むこの日々の中にはいろんなことがあるでしょう。やっぱり不安だったり辛かったりすることも様々あると思いますけれども、そこで踏ん張って、そこで何とか前を向き続けて歩みを止めることなく神様を呼び求め祈り、そして心尽くして神様を探し求めるなら、天のお父さんである神様もやっぱりそこで胸を熱くするんじゃないでしょうか。それ絶対に喜んでくださるのではないでしょうか。そしてその天のお父さんの眼差しを感じるときに、やっぱり私たちも力を得て励ましを得て慰めを得ることができるのではないでしょうか。皆さん、この日々の歩みにおいて私たちはつぶやくことは簡単なことだと思います。しかし、せっかく神様の平安を与える計画の中を生かされているものとして、将来と希望を与えると約束していただいているものとして、神様に祈り、神様を探し求め、そして私たちはかえって感謝と賛美を神様に捧げながら歩んでいきたいと思いますね。神様は必ず聞いてくださり、私たちから決して離れることはないお方であるということを、私たちは今日再度そのことを心に刻みたいと思うんです。先週中、私は富岡町の夜の森の桜のトンネルを見てくることができました。やっぱりとっても綺麗で感動しました。そしてやっぱり人がいない町で咲いている姿はちょっと寂しくも感じました。でも、たとえその日々の中にあって何が起ころうとも、どのような状況の中にあろうとも、神様の時の中で一生懸命命をつないで、時が来たら一生懸命花を咲かせる、そんな桜の姿に私も見習いたいなって思いました。その置かれた場所で神様を見上げて一足一足歩んでいきたい。神様の見ての中で時が来たら花を咲かせて一生懸命神様を賛美して歩んでいきたい。ただ神様の栄光を表しながら歩んでいきたい。そんなふうに改めて思わされたのでした。さあ、神様が私たちのために立ててくださっている計画は、災いではなく平安を与える計画です。それは私たちに将来と希望を与えるためのものです。私たちが呼び求めて歩むことをやめないで歩き続け、祈るなら、神様は必ず聞いてくださっていて、私たちが心尽くして探し求めるなら、そこに神様がおられることを知ることができます。いかがでしょうか。私たちは今日ここからこの神様の約束を信じて握りしめて、また一歩一歩前へ前へと進んでいきたいと思います。それでは最後にもう一度11節をご一緒に読んでお祈りしましょう。もう一度11節をご一緒にお読みしましょう。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。それでは黙祷をいたしましょう。じゃあピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。新年度の歩みへと歩み出した私たち、今年度私たちは振り返らず前へ、一歩また一歩、くよくよしないで神様を信じて、神様を見上げて歩んでいきたいと思います。時に私たちは恐れることがあるでしょう。くよくよしてしまうことがあるでしょう。神様を遠く感じてしまうことがあるでしょう。しかし神様は当時苦難の真っ只中に置かれていた人々に励ましの約束、慰めの約束、希望の約束を与えられました。 神様が私たち一人一人の人生にも計画を立てておられます。今たとえどんな苦しみの中にあっても、どんな悩みの中にあっても、どんな痛みの中にあっても、確かに震災を経験した私たちは神様がおられること、神様が必ず導いてくださること、益と変えてくださること、苦しみの先に祝福を用意してくださっていることを体験してきたのではないでしょうか。そのごとくに神様はこれからも、今年度も、これからずっと永遠に私たちに災いではない平安を与える計画を立ててくださっています。私たちに将来と希望を与えると約束してくださっています。その神様の約束が見えなくなるとき、それはただ私たちが立ち止まっているときかもしれません。神様を呼び求めて歩き出しましょう。私たちが祈るならば、神様は聞くと約束してくださってます。神様が遠く感じられるとき、それは私たちが神様を探し求めていないからではないでしょうか。この日々の歩みの中にあって、いろんなことがありますけれども、そこで心を尽くして神様を探し求めましょう。そうするならば神様は、あなたは私を見つけるであろう、私は見つけられるよ、そう約束してくださっています。神様のこの地上の旅路を一生懸命信仰を働かせて踏ん張って前を向いて一歩を踏み出す私たちを、どんなに愛おしく、どんなに胸を熱くして見つめてくださっていることでしょうか。この新年度の歩みへと神様の約束を握りしめて歩み出してまいりましょう。神様にこそある平安をいただきながら、将来と希望を握りしめて、みんなで夢を描きながら、神様を見上げながら、信仰を働かせながら、感謝と喜びを持って歩んでいきましょう。この教会からこの地にあって、神様の栄光が豊かに表されていく、そんな教会へとみんなで一致してなってまいりましょう。みんなで神様をいつも心から礼拝しながら、神様だけをいつも呼び求めながら、神様の素晴らしさを表してまいりましょう。今苦難の中にある方、悲しみの中にある方々に、神様は今日どのような語りかけをしてくださっていることでしょうか。神様の約束を信じて踏み出してまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの決して変わらない大きな大きな愛の中を私たちは今日も生かされています。あなたの愛があれば私たちは生きていける、あなたの愛だけが私たちを生かしてくれる、そんな賛美を捧げ、そしてそんな体験をした私たちに、神様は今日もたくさんの愛を注ぎ、 熱い眼差しを送り、私たちを見つめてくださっていることをありがとうございます。神様、あなたは私たちに災いではなく平安を与える計画をすでに立ててくださっていること、約束してくださっていること、すでに祝福をたくさん与えてくださっていること、神様、心から感謝申し上げます。私たちがあなたのその約束を決して忘れることなく、歩むことを止めたりしないで、あなたを呼び求めながら、探し求めながら、この一年の旅路へと歩み出します。神様、どうぞ私たちを導いてください。私たちの教会がただあなたの教会として、あなたの栄光をこの置かれた地で表していくことができますように、神様、どうぞ私たちを用いてください。あなたご自身が豊かなご栄光を表してください。私たち一人一人のうちにあなたからの平安と希望を今増し加えてください。私たちがそれをしっかりと受け取ることができるように、私たちの信仰生活を、また日々の歩みを導いてください。神様、今日集われたお一人お一人を愛してやまない神様、あなたご自身が、私はあなたに平安を与えるよと今優しく、そして力強く語りかけてください。神様、あなたと共に歩む日々はなんと幸いなことでしょうか。その幸せを自ら手放すことのないように、見失ってしまうことのないように、私たちの信仰の目を、信仰の耳を今日も開いてくださって、あなたを心の真ん中に迎えることができますように、あなたと共に歩み出すことができますようにお導きください。今苦しみの中に置かれている方々に、あなたの助けがありますように、あなたの平安が与えられますように、あなたにある希望が増し加えられますように、どうぞお導きください。感謝します。あなたが私の主です。あなたについていきます。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。